皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第17回目、サポートメンバーのナナちゃんをゲストに招いてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、それでは、軽くちょっと皆さんに自己紹介の方をお願いいたします。
はい、はい、北海道で手取りを行っておりますナナと申します。
はい、
お世話になっております。
お世話になってます。
一応専業で手取りだけで生活しておりまして、
はい、
そうですね、趣味は旅行とお酒を飲むことで、うんうん、はい、通っております。
いいっすね、お酒が趣味だという。
はい、飲酒好きですね。
ああ、いいですね。お酒何が好きなんですか？
そうですね、一応ビールが、
おお、
はいはい、今のワインとかシャンパンとかマッコリ、
ね、じゃあ札幌ビール園とか行くんですか？
あ、ビール園、ビアガーデンとか。
ビアガーデン、あー、はい、そうですか。これからね、いい時期ですからね。
そうですね、もうちょっとで開催しますね。
そうですね、ね、7月にはなんと北海道で、
そうですね、
オフラインイベントがありますので、
はい、札幌イベントが
ね、そこでナナちゃんと一緒に飲もうと。
そうですね、はい、ぜひぜひ。暖かいし。
ですよね、ちょうどいい時期じゃないですか、7月の。
暑すぎず過ごしやすいはずですね。
そうですよね。
ね。
ね。じゃあ、奈々ちゃんに会いに行きますので。
はい、楽しみにしてます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
会員の皆さんもぜひぜひ。
はい、お待ちするんです、ね。
はい。まあ、そんな奈々ちゃんなんですけども、はい、せどりは、どのぐらいの時期から始めたんですか？
そうですね、もうなんだかんだ3年は超えてます。
3年
はい、
2013年
12月の終わりぐらいから。
はあはあはあはあはあ、ね、それはきっかけは何だったんですか？せどりをやろうみたいな。
きっかけはですね、多分ネットのなんか検索かなんかでたまたま引っかかったやつが多分せどりだったと思います。はい、最初はなんかアフィリエイトとか確かバイマとかを始めてたんですけど。
あ、その辺もやったんですね。
そうなんです。でもなんか1ヶ月ぐらいでちょっと挫折して、あ、それは難しいと思ってで、たまたませどりに会って、それがうまく私にこう来たし。
そのジャンコードで検索してみたいな。
そうです、そうです、お店に行ってみたいな。
ビームせどりなんかやっちゃうんですか？
そうですね、一応バーコード持ってるので、
はいはいはい、はい、
やったりもするし、あと手入力とかでもやったりしますね。
はいはいはいはい
はい、
私も昔やりました、せどり。
あ、そうなんですね。
2012年ぐらいかな。
ああ、そうなんですね。
やりました、やりました。もうブックオフに並んで、あの時は仙台のなんかね、初売りがあって、ブックオフのセールがあって、で朝6時ぐらいに福島出て、で並んで、すごかったっすね。
すごかったですか？やっぱり
その同僚
とかライバルも。
いたすごかったですね。
なんか戦争みたいですね。
そうです、そうです。でなんかあれ、前の日から仕込んでる人もいますよね、来て。
いますよね、なんか聞きますね、そうやって。
うん、で調べて、でなんか棚の端っこの方に置いといて、で自分がこうやってた棚のそのなんかこうスッと持ってっちゃうんですよね、もう。なんだこいつと思って。
嫌ですね、悲しいですね。
悲しい。あ、そこが穴だったのかみたいなね、そこお宝だったのかみたいな。 もう前の日から仕込んでたんだなと思って、
ね、やりますね。
やりますよね。
はい、
うん、あ、こいつプロだなと思って
プロです、ね、
まあそんなのもやってましたよ私。
なるほど。
うん、でビームセドリー割ってはいはい、ブックオフからもう大量に仕入れてきて、で FBA に送るみたいなやってました、やってました。
同じですね。
うん、でもさすがになんかどんどんそのブックオフセドリーがそのビームセドリで、なんだろう、かなり荒らされちゃって。
ああ、なるほどなるほど。
で、ビームセドリ禁止みたいなそのブックオフも増えてきたんです。そうなんです、ね、そうなんです、うん。であとまあそのなんだろう、セール以外のブックオフだったらもう全然なんかセドル商品もないみたいな状態だったので、もうやめ、そこでやめちゃいましたね。もうブックオフに行くのがもう面白くなくなっちゃったんですよ。
そうですよね、仕入れできないと。
そうなんですよ、
ないですよね。
せっかく1時間2時間こうピッピッピッピッやっても、
はい、
なんかね、仕入れた商品が10個とか20個だったら、ね、全然やってる意味もないなと思って。
そうですね。
うん、でやめちゃいました。
なるほど。
うん、で奈々ちゃんは それでもブックオフじゃないんですか、セドっての。
あのブックオフも行くんですけど、
うん、
サイクルとかあの電気屋さんとか結構何でも行きますね。
へえ。でも北海道でも店があれじゃないですか、こう転々としてるから大変じゃないですか、その店舗の移動が。
多分なんか北海道のこう感覚ってっていうのが、
うん、
多分なんでしょうね、近いんですよねきっと、その
あのさっきちょっとこの録音始まる前にあの話してたんですけど、あのお住まいがどちらでしたっけ。
あ、私はあの道東の方ですね。
ですよね。で、はい、札幌までどのぐらいかかるんでしたっけ。
大体あの200キロぐらい距離にしてあるんですけど、
はいはいはい、
車で多分3時間か3時間半ぐらいかかりますね。
それを近いとおっしゃいましたよね。
近いです。多分これみんな近いで行ける感覚の人がほぼ多数ですね、北海道で。
全然近く。
たまに日帰りで行って帰ってきたりします、
ね。全然近くねえし。
多分そっちの方だとやっぱ違う県に行っちゃいますもん
ね。行きます行きます。普通に行っちゃいますよね。
変わっちゃいますもんね。
うん、だって福島からあの1時間半で東京にあの新幹線で行っちゃうんで。
近いですね。すごい。
そうなんですよ。
違いますね。
で、そう、車で3時間、福島から3時間って言ったら、はい、埼玉まで行っちゃいますよ。普通に。
すごいですね。
だからすごいですよね。
すごいですね。
その感覚でいくと
逆に北海道はこう本当どこでも行けますね、やっぱりその、
うんうん、
どこでも近いというか走れるんで、
うんうんうん、
でね、店舗の移動とかも全然気にならないですね。
へー。
あとその信号とかが多分ないんですよね、その田舎道とか。
まっすぐですもんね、本当にね。
本当に何もないからもう全然ストレスもないし、
ね、
走りやすいみたいな。
あ、でもネズミ捕りやってますよね結構。
あ、やってますね。でもあのレーダーっていうんですかね、
うんうん、
あれとつけてるんで。
ああ、なるほど。
ちゃんと教えてくれるから大丈夫。
ああ、なるほど。あ、じゃあそのスピード違反で捕まったっていうのはまだ
ないですね。あ、
素晴らしい。
ちゃんとピューって教えてくれるんで。
あ、素晴らしい。
必須ですねあれは。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
じゃあ一日セドリ、じゃあ今日セドリに行こうって言った時はもう車に往復でじゃあ5時間6時間乗ってるみたいなことはザラにあるわけですか。
そうですね、ザラにありますね。一泊してとかもありますし。
ああ、
一泊二日とか二泊してぐるっと
休
んでて帰るみたいな感じですね。
そのぐらい、あ、その、なんだろう、サイクルで仕入れてくる、
はい、
金額ってどのぐらいになるんですか、1回の仕入れって。
1回そのなんかお店、まあ、いいお店があればっていうのもあるけど、
うんうん、
いくらでしょう、うん、20万
から。あ、そんなに仕入れられます。
そうですね。
へえ。1回の仕入れで20万って言ったら売り上げベースでいくと、4、50万はいきますよね。
そうですね、そのぐらいです
か、ね、いきますよね。
はい。
へ
え。あ、でもあのお店はすごい回りますね、十何店舗とか。
そうなんだ。
店舗だけとかじゃあ多分。
あ、まあそりゃそうですよね。
はい。あちこち行きますね。
へえ。もうそれはもう電気屋さん行ったりとか。
はい。
そのリサイクルショップ行ったりとか。
そうですね。イオンとかおもちゃ屋さんとか。
おもちゃ屋さん行ったりとか。
ホームセンターとかも。
ホームセンター。はいはいはいはいはい。ホームセンター、まあホームセンターもそうだろうけど、要はチェーン展開してる店？
あ、そうですね。チェーン展開のお店とか、あとその、そこのお店にしかないお店とか、あっちっていうんですかね。はい。
チェーン展開してる店だったら、例えば1店舗でそのお宝が見つかったら、
はい、
次の店舗でも結構ある時もないですか？なんか同じような商品が、チェーン店だから、なんか在庫してるみたいな。
あ、そうですね。ありますね。
ありますよね。
なんかああいうそのチェーン店舗って取り寄せとかできるから楽ですよね。
ああ、なるほど。あ、聞くんだ、そこで。
そうですね。他のお店からもちょっと在庫くださいとか。
へえ。
ありますね。
へ
え。なんか多分そうなると多分そこのお店で支払いするので、うん、多分お店の売り上げになるから、
うんうんうん、
多分なんかちょっと嬉しいっぽいですね。
ああ、なるほどね。
はい、なんかぜひ、あ、いいですよ、みたいな。
ああ、取り寄せしますよ、みたいな。
そうなんですよ。
取り寄せしたらまた3時間かけて行かなくちゃいけないんじゃない？
それは自分 の, 家の近くの。
あ、なるほど。なるほどね。
ちょっと難しい。
全部が3時間かけてるわけじゃないですよね。
そうですね。送ってもらいます。
なるほどね。昔、あ、そうそう。私も、あれですね、ホームセンターで背取ったことありますね。そのブックオフ、うん、ブックオフでやれなくて、
はいはいはい、
ホームセンターに行ったら、カインズホームってあるんですよね。
ああ、はいはい。
あ、北海道にもあります？
多分なんか、うん、見たような気がしますね。
ああ、そうですか、はい。で、そのカインズホームで、なんだっけな、ちょうど春だったんですけど、はい、春先だったんですけど、絵の具セットがあったんですよ。で、その絵の具セットが、
はい、
特売っていうか、その、ワゴンセールで、
1
個500円で売ってたんですよね。
はい、お
ぉ。うん。で、何気にそれをピッてやったら、
はい、
アマゾンで2500円で売ってたんですよ。
お、いいですね。
うん。で、春先だったんで、はい、ちょうどその入学、の時期だったから、その、新入生の、商品で結構、売れて、
うん、
FBA に10個くらい送ったら、もう3日ぐらいでなくなっちゃって。
あ、早いですね。
うん。で、いいですね。で、そこの店舗であったから、もう1店舗を探しに行ったらまたあって、
うん、
そんなことして、やったことありましたね。
いいですね、いいですね。
うん、500円のものが2500円になったんで。
いいですよね。うん、これ仕入れ価格安いのいいですよね。
ね、やっぱだからそういうセールは、ワゴンセールのところを結構見ましたね、一時期。
ああ、なるほど。
うん。でもやっぱりゴミみたいな商品が多いんで。
確かに。
そうですよね。うん。なかなかそういう美味しい商品はね、ないですけど。うん。やっぱワゴンセールとかも必ずチェックする感じですか？
私逆にワゴンセールは一切見ないんですよね。
あ、見ないんだ。
そうなん、多分もうほとんどみんな見てるんだろうなっていうことで、ほぼスルーしちゃいますね。
へえ、じゃあ定番の棚ですか？
そうですね、普通の棚とか。
へえ。
とか下とか奥とか。なんかそういうのあさったりしてます
ね。あります？
ありますね。
へ
え。最近その値下げ交渉とかするので。
すごい。
絶対仕入れできないけど、
うん、
値下げ交渉して下がることによって初めて利益が出るみたいなやつとかやっぱあります。
うんうんうんうん、
だちょっと今楽しいですね。
へえ。値下げ交渉するんだ。
そうですね。
へえ、これはアマゾンでこんな安く売ってんだけどみたいなことも言うんですか？
あ、もう全然普通に、まあ、嘘というかその、うん、今日のそのプランを考えていくんですよね、
うんうん、
今日はちょっと母親のプレゼントっていう体で行こうっていうふうに言ってじゃあちょっとうちの母親にこれあげたいんですけど、うん、いやちょっと高いですよねみたいなこう普通に話して、
うん、
でもこの機能いやいいですよね欲しいなみたいな感じからちょっと安くならないですかしたら私も買っちゃおうかなみたいな意外と安くしてくれるんですよね。
それはあれですよね、結構その値が張る商品でやった方がいいですよね。
そうですね、はい、何万円するやつとか。
ですよね。
はい。
それで最大どのぐらいまで値下げしてくれました？
なんかこの前あったのは5000円ぐらい値下げしてくれましたね。
すげえな。
すごいですよね。
それもう値下げ分全くね、全然利益じゃないですか、それで。
そうなんですよ、その分もう本当利益になっちゃうから。
へ
え、そういうことしてくれる方は名刺いただいて、また指名させていただきますね。
あ、そうなんだ。
すごい嬉しいとか言って。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
へ
え。ぜひぜひ使ってほしいあれですね。
手法ですね。
手法と言っていいのか。
それ奈々ちゃんだからできちゃうんじゃないですか。
いやいやいや、多分もう皆さんも本当全然できます、できます。
あ、そうなんだ。そういうこともできるんですね、背取り。
でもコツはなんか最初からもうこれちょっと下げられるとかじゃなくて、ちょっとこうワンクッションなんかお話ししてからっていうのが多いですね。ちょっと冗談言ったりとか、その機能を聞いたりとか、話してからの聞くっていう感じでやってますね。
へえ、わあすごいとかって言って。
そうですね。
そんな機能あるんだ、わあすごいみたいな。
いますいます。あとなんか、すごいやっぱ分かってますねみたいな、なんか知ってますねとか、いやすごいさすがとか言って。これはなんかそのテンション高い時ですけど。
あ、実はね、でもそんな機能私は知ってたよ最初からみたいな。
いや、ありますよ、この2回ぐらい仕入れてるけど。
そこは乗せとくわけですね、相手を。
そうですね、やっぱり。
へ
え。そういう人なんだなっていうのを本当に改めて思いますね。
で、5000円も下がっちゃうんだ。
っちゃいますね。
で、それをもう早速 FBA に送っちゃって。
送っちゃいますね。
もう、出たその場でもう梱包してみたいな。
そうです、そうです。
実際その、出た後に梱包して、もうすぐ FBA にその場で送っちゃうみたいなこともやってるんですか？
あ、その場では送んないですね。
あ、送んないんですね。
はい、一気にその段ボールでこうガッとまとめて送るので。
あ、じゃあ家帰ってから。
そうですね。で、最近はプットン入ってから会長さんにお願いし始めたので、今持ってってお願いしてって感じですね。
あ、会長さんの方に。
そうです、
ね、持ってって、はい、じゃあこれね、剥がししてみたいな。
そうですね。
で、FBA シール印刷してみたいな。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。なるほど。じゃあ、外注さんはその自宅の近くなんですか？
あ、いえ、30分ぐらいかかりますね、車で。
ああ、全然近いですね。
行きます。
で、そこ、そのお宅に、
はい、
まあ、納めて。
あ、一応施設ですね、福祉施設にお願いしてるので。
なるほど。
はい。
水谷さんが。
あ、そうです、そうです。はい。
やってるあの福祉施設を。
そうです、そうです。私も早速実践。
おお、素晴らしい。
今お願いしてるところですね。
どうですか、その使った感じは今のところ。
なんかすごい楽ですね、やっぱりこう全部お願いできるのが。
はいはいはいはいはいはい。
まあ、まだその何回か一緒にやってまだ。
うん。
お願いしたばっかりなんですけど、
はいはいはい、
やっぱりすっごいいいですね、こうお願いできるっていうのが。
なんかすごい親切ですよね。
親切ですね。
ですよね、
うん、
意外とっていう言い方もなんですけど。
そうですね、なんか何でもやっぱやってくれます、
うん、だから、あ、向こうも仕事欲しいんだなって感じがしますもんね。
そうですね、
うん、
すごい助かりますね、やっぱり。
で、料金体験も聞いたんですか？
聞いた。そうですね、うん、一つの商品で、30円でお願いします、ね、
安いですよね。
すごい安いと思います。
その一つの商品30円っていうのはシールを貼って発送するまでですか？はい、
そうです。 あとアマゾンの商品登録と商品説明文とか。
へえ。
でも含めてですね。
へえ。それ1件30円。
そうです、そうです。
安っ。
中古とか私結構多いので、その中古の時はなんかもうすごいヒヒ言ってますね。
あでコンディション書かなくちゃいけないんでしょ
う。そうです、そうです。ちょっとその説明も結構詳しく書いていただいてるので。
へ
え。大変そうですね。
へえ。それでもう30円。
もうちょっとこう慣れたらもうちょっと上げたいなとは思ってるんですけど。
いや別に大丈夫じゃないですか。
大丈夫ですか
ね。うん、いい
っ
すね。
いいですね。はい、本当ありがたいです。
で、FBA に送る運賃はそれでも奈々さん持ちなんでしょ。
そうですね、はい、
そうですよね。
はい、そうです、そうです。
さすがにそこ30円でやらせたらね。鬼だ、鬼ですね。そうだったらね。じゃあもう福祉施設のあの情報はもう奈々ちゃんにとってはもう素晴らしい価値のある情報でしたね。
本当にもう助かりました
ですよね。今まで全部それ自分でやってたんですもんね。
そうです、そうです。もうずっと1日2日とかかけて。
はいはいはいはい、
はい、もう本当大変でしたね。
ですよね。結構めんどくさいですもんね。値剥がししたり。
そうですね、
バーコードシール貼ったりね。
やっぱりたまに間違っちゃったりしますもんね、疲れちゃって。
あるある、はい、あるある。やりましたやりました
やりました。
やったやった。
絶対違うやつに貼っちゃうみたいな。
貼っちゃう貼っちゃう。やってたやってた。
ありました。
うん。で、そう、うちの娘にねちょっと手伝ってもらったことがあって、うん、せどってきたやつを、
うんうん、
で学校から帰ってきて、じゃあちょっとお父さんの手伝いしろみたいなやらせたら間違って貼っちゃってやられたと思って。
やられちゃいました。
うん、
怒るに怒れないです
よね。うん、そうそうそう、怒るに怒れなかったその時。そう、
しょうがない
ね。しょうがないなみたいな。うん、まあ、間違っちゃう、確かに間違っちゃう。うん、でもそういう間違いもなくきちっとこう今やってもらってる感じですか。そうすると、
そうですね、今のところは大丈夫ですけど、ちょっとこう まだ不安はやっぱりあります。
ああ、なるほどね。
はい、
その福祉施設を始めたのはもうどのぐらいですか。そうすると、
まだ2ヶ月とか3ヶ月ぐらいですかね。
はいはいはいはいはい。おお、
ね、
じゃあいいっすね。じゃあだんだん軌道乗ってきた感じで今。
そうですね、もうちょっと、はい、頑張っていろいろこう商品もっとお願いしたいなと思って。
そうですよね。向こうは「え、奈々ちゃんこんなもんですか?」みたいな。
そうです。
え、今日こんなもんみたいな。
もっといいよみたいな。
もっと持ってきてよみたいな。
はい、
でしょうね、向こうとすればね。じゃあ、あれですね、もう本当せどりに集中できるっていうか、他の仕事にも集中できるっていうか。
そうですね、そうなんです。
空いた時間をね。
はい。
うん、もう本当にそれこそ旅行が好きだって言ってたから、
はい、
ね、あっちこっち旅行しながらせどって。
そうですね、その仕入れ遠征旅行みたいなのもしますし、
ね、でその、はい、遠征先からまとめて送っちゃえばいいわけでしょ。
そうです、そうです、うん、そのまま FBA とかにも送っちゃったりします
ね、全国つつうらうら。
はい、じゃ日本全国行ってみようって今思ってるので
。いやでも楽しそうですよね。
はい、すごい楽しいですね、観光しながら回れるので。
ですよね。
はい、
今までその行った先っていうのはどういうところなんですか。
今まで、四国と九州と、
おお、
あとつい最近青森県に。
はいはいはいはい、
はい、
結構遠いとこ行ってますね。
そうですね、いやでもすっごい良かったです。
それは一人で行くんですか。
一人で、はい、行ってましたね。
で
も私ゲストハウスとかに泊まるのがすごい好きなので、
うん、
ゲストハウス泊まってそこにこう来てる同じこう旅行者の人とこうお話しして、うん、仲良くなってって感じですね。
でその時に聞かれません、なんで来たんですか、こっち旅行来たんですかみたいな。
ああ、でもなんか仕事って言ったらへーって感じで。
あ、
な
んかそこは仕事って言うんですね。
はい、
確
か聞かれないですね、そういえば。
あ、その先は聞かれないです、どんな仕事ですかとか。
もう聞かれないですね、そういえば。
だって奈々ちゃんからせどりの想像はできないですもんね、普通。
あ、そうですか。
うん。できないできない。
そうですか、そうですか。
うん、びっくりしたもんね、最初せどりだって。しかも北海道でせどりって聞いてびっくりしましたもん。うん、北海道ってそんなにせどれる場所あんのかなと思いましたもん。
札幌の人は結構多いですね、やっぱりせどり。
あ、多いですか。
多いです、多いです。
だってこっち、まあうちも田舎ですけど、
はい、
ないですよ、まあ、見つけられない額かもしれないんですけど。
はい、
うん、挫折、はい、挫折したもんな本当に。
うん、でも私もでも一回挫折しかけたんですけど、
うん、
でまたこう今調子良くなってますね。
そうなんだ。背取り結構いけますか？
いけますね。今日もあのちょうどちょっと旅行行ってて、
うんうん、
今日ちょうどあの自分の地元の空港にたどり着いたばっかりなんですけど、その空港からの帰りにちょっとこうホビーオフとか寄って、うんうん、いっぱいその仕入れして帰ってきました家に。車パンパンにして
仕事仕事したぞ。
仕事しましたね。よかったなと思って
。いやじゃあ本当なんだろう、今のその奈々ちゃんの、
はい、
そのライフスタイルに合ってる、
いや本当に、はい、
感じの仕事
ぴったし合ってますね。
ですね。
私らしくいられる。
あ、それでね、楽しみながら、はい、趣味のように
そうです、ね、
旅行も行けてお酒も飲めて。
そうなんですよ。
で行ったついでにちょっと背取ってきてみたいな。
そうです、ちょっとお金稼いで帰ってき
たね。仕事と遊びがもう両立できてるみたいな。
そうなんですよね、一緒になっちゃってますね。
いいっすね。
はい、
なでもよく背取れんな、でもな。不思議だな。だからできない人にとってはやっぱりなんだろう、不思議な気持ちですよね。不思議な感じがしますよね。
そうですね。
うん、
まあ、慣れですかね。
いや慣れですか。
慣れですかね。
あ、
なんかその慣れてくると価格の、そのなんか違和感とかを感じるんですよね。うん、
あ、なるほど。
はい、なんかこれ安くないみたいな。
こうパーッとこの棚に並んでる商品を見て、そのバイカーの設定を見て、あれ ちょっと違うんじゃねみたいな、う
ん、なんかこれだけちょっと明らかに安いけど、なんかこれおかしいなと思ってみると、うん、まあ、利益出るよねって感じで、
あ、
まあ、そんなに時間かかないで、あ、これもこれもみたいな感じで、
もう背取りの目ができてるんですね。
そうなのかもしれないですね。
感覚的にもう分かっちゃってるんですね。
そうですね、そのなんか指令したことあるジャンルとかは、
うんうんうん、
やっぱり分かりますね。
今おすすめのジャンルとかってあるんですか？今ここのジャンル熱いなみたいな。でも言っちゃうとまずいのかな。
まあ、いやでもまあまあ、そのやっぱパソコン周辺機器とか、その大雑把に言うと、
ああ
いう家電とかフィギュアとかホビー系ですかね。
それはでも昔からアマゾン強いですよね。
そうですね、やっぱ買う方がその、ね、なんでコアというか、
うんうん、
方がやっぱりいらっしゃるじゃないですか。
います、います。
やっぱり強いですね、そういうの。
強いですよね。
ですね、
強い強い。であっという間に売れちゃいますもんね、 FBA に送っちゃうと。
そうなんですよね。
うん、
早いですね。
なんか ね日曜大工の商品送ってもね、ちっとも売れないですよね。
日曜大工
DIY 商品ね、送ってもちっとも売れない。ランキングいいなと思って送ったことあるんですよ。
はい、
だってあのカテゴリーちっとも売れてないから、ランキング良くても。
あ、なるほど。
全然売れないっすね。
そうなんですね。
うん、今どうか知らんけど。うん、あ、ダメだと思って。あ、昔あのアロンアルファ送ったことありますよ。
接着剤ですか？
接着剤、うん、アロンアルファ瞬間接着剤。そしたら、
はい、
なんかね、あれ危険物っていうか、なんか液体だから FBA に送っちゃいけない商品だったらしくて。
なるほど、なるほど。
うん、1回はね遅れたんですよ。1回、はい、2回ぐらい遅れて、
うん、
で結構利益取れたんですよ。で回転率が良くて、はい、でどっかのねホームセンターの特売があって、めちゃくちゃ安かった時に、ね、100個ぐらい仕入れたんですよね。
すごいですね。
うん、うん、これはいけるぞと思って送ったら、いきなり止められちゃって、出荷停止にされちゃって、その商品だけ。何事かと思って聞いたら、要は FBA にで扱えない商品ですって言われて、で戻ってきちゃいました。でそっくり。
それはもう最後自己発想ですか？
そう、いや、めんどくさくなっちゃって、もう、在庫になってました。自宅で。そのまんま。で、在庫になってて、で、接着剤って期限があるんですよ、あれ。
そうなんですね。
うん、で期限 がもう過ぎちゃって、
は
い、もう使えないというかもう販売できなくなっちゃって、はい、もう捨てちゃいました。
あ、もったいないですね。
そんな失敗もしてます。
なるほど、
やっちゃいましたね、それは。
ありますね、 FBA ありますよね。
ありますよね。
はい、音声の途中なんですけども、今週はこの辺で締めたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、どうぞ楽しみにお待ちください。今日はありがとうございました。失礼します。